笑顔発信中 FM 西東京。
達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
本日も始まりました、金曜日の達人たち。アシスタントは船越香織です。
チース
ジェイノーさん、
これチースって感じが一番いいんじゃないの。こんばんはかこんにちはかわからないっていう。
あ
ーチースで、今日のゲストもチースって感じの、
ね、そうですね、
チース
チース
っていう感じのね、なんですけども、
本編はそれ、本編までそれはお楽しみですね。
楽しみ、はい、はい、そうです。でゆびちゃんいないじゃん。さっきさ飲み屋の姉ちゃんから電話かかってきてさ、でやべやべとか言って誕生日かな、なんかお花かなんかあげちゃったのかな、違うのかな、
お花もらったんでしょ。
違う違う違う、飲み屋はあげるの、はい、お花を。
お
逆なの、飲み屋の姉ちゃんからお花もらうときは、はい、ちょっと本当にやばいんだよ、家族壊れる可能性あるから。いや違うか飲み屋はお姉ちゃんにお花をあげるの、男が、客が。
なるほどね、
そういうモデルなの。
この間その話聞いて、芸者さんは芸者遊びするじゃないですか、うん、で芸者遊びするとまた来てねって言って、いろいろ例えば時計とか靴とか、うん、なんか届くらしいですよ、
うん、
新郎さん届いたことあります
か。ないですよ、そんなもん住所教えるわけねえじゃんかよ。時計もらえるの、時計
もらえるって言ってましたね。
時計とか、
うん、送ってこう、ちょっとね古い人なんでね、
どんだけでも金かけてるのって感じだね。
多分1日、
まあ、さ俺らさワンセット6000円からしかいかないからどこの店だよってで、はい、ひびちゃん帰ってこないんだけど、はい、そのまま始めようね、
はい、
で、
うん、私家建ててるんです。
おやったね、なあ来た、戻った家を建ててますか。
建ててるんです、
うん、あ船越ビルあったじゃん、なんか
船越ビルは事務所で、うん、なんで、うん、自宅を今建ててるんですけど、
なんかアパートかなんか前住んでたでしょ。
今でも住んでます、
今でも住んでます
1000万円アパート
で狭いところに旦那と一緒にいるんだ。
そうです。
あ本当仲良くね、
そこから
折り重なってね、
そこからようやく脱出ができるんです、うん、
で家はどんな。
もう家がですね、うん、なんと
太陽光発電だ。
ピンポーン、
マジで。
そして
エコキュート。
エコキュートは違うん
です。オール電化。
オール電化なんです。
ああいいっすね、いいっすね。でどこ注文したの？
積水。
終了。今週もよろしく。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りします。
はい、本日の達人ナンバー52番、日比さんふって笑わないでください。達人ナンバー52番でございます。ようこそ。
噛まないけどなんかこう悪いよねやっぱね。
滑舌ですか？うん、滑舌ですか？そうすいですか？
いいから行けよ。
はい、本日の達人紹介したいと思います。
はい、
株式会社フューチャーリレーション代表取締役社長です。
名前を
そのまたの名をあまたの名
またの名、
地球防衛戦隊総帥古川雅澄さんです。なんと、
はい、
高校が一緒でございます。
知らねえよそんなの
JJ でございます。はい、
JJ どこなの。
JJ は城西です。はい、
分かんないし、
さらっと1976年、東京都中央区にて呉服問屋の息子として誕生されます。その後飛ばして、16歳の春ボクシングジムの門を叩く、21歳の夏見事プロテストに合格、そして 5年間ですね、21歳から25歳までプロボクサーとして活躍されました。引退後は飲食業や営業職を経て、2006年に現在の株式会社フューチャーリレーションを設立、仲間たちとともに子どもたちの未来を守るため太陽光発電で日本中の意識に変化を起こすべく心大学躍動中という古川さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
長です。
長です。はい、じゃあ古川さん、はい、今週来週、はい、2週にわたってよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いいたします。
ですね、まあ、会社名は、とりあえず置いといて、地球防衛戦隊の総帥ですか。はい、
そうです。
なんでこの名前したんですか。でもじゃあでも俺が言うことねえか、だからビジネスの分子とか言ってるよ、大差でえだろって感じです
から同じような
同じような感じで、ね、同じような、なんでこんな名前にでもしたんですか。
はい、なんででしたかね。確かなんか普通じゃつまんないので、うん、
ですよね。
で僕がちっちゃい頃はヒーローになりたかったんですね。
いいね。
でそっから来てたと思います。
なるほど。
はい、
ちなみに子供の頃は何が好きでした。
子供の頃、まあ、ウルトラマン、
ウルトラマン
で、あと戦隊ものありますよね、うん、はい、昔サンバルカンとかいろいろゴレンジャー系ですね、うん、
はいはいはい、
あれを経てから北斗の拳、うん、セイントセイヤ、
はい、
ですかね。その辺ですかね。
少年ジャンプ系にこう
ジャンプ系ですね、筋肉マンとか、はいはい
はい、というね、男の子だったら誰しも通るというね。
はい、
ちなみにカオリンは何が好きだ。
マジンガー Z
機械的なところだから、ね、
飛ぶやつ手が飛ぶところです
。指輪何が好きだった。
いや同じですよ、やっぱりね。
同じ
だと思います
。
世代も近い。
世代ちょっと僕上ですけど、は
い、
まあでも同じです
よ。
ゴレンジャーとかこう ねがっぷり、あのがっつりこう
ね、はい、ね、はい、ということでフューチャーリレーションの、ね、古川社長をお招きしまして、はい、今日は、よろしくお願いします。とはいえですね、はい、一番でこうキャッチというか、
はい、
惹かれるのはプロボクサー、はい、元プロボクサーという部分ですよね。
はい、そうですかね。
だってこうホームページもだってグラブこう握って出てくるじゃないですか。
はい、
これものすごいインパクトですよね。
そうですね、まあ、僕の意思とはちょっと違うんですけども
なんか本音ができた。本音が、いや言っちゃった、
はい、その方がいいんじゃないかっていう、う
ん、まあ、でも本当にプロボクサーだったんですよね。
はい、そうですね。
でそのプロボクサーの体験もその結果的には自分にいい体験であったってことですね。
もちろんです、もちろんです。はい、
はい、じゃそんなことでですね、古川さんの、まあ、誕生から現在までいろいろと紐解きながら進めていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。呉服問屋の、
はい、
長男ですか。
長男一人っ子です。はい、B 型一人っ子。
B 型、あ、うわ、来た。
B 型三人っ子です。
はい、はい、で、大体こう下町というか、はい、ああいうところの呉服問屋の息子さんだった。対話の資産家で、
そうです、大体ボンボン系です ね、
ですよね。
だから僕もどっちかっていうと、うん、ちっちゃい頃はボンボンだなって思ってたんですよね。古川んちはいろいろおもちゃがあると、
はいはいはい、
よく友達が遊び来ておもちゃで遊んで帰るみたいな、
うんうん、
そんな流れでしたね。
それが、今でもお店は、は
い、いやもうないです。
途中でなくなっちゃったというか、
そうですね、僕がいつだろう、中学ぐらいがやっぱバブルがはじけて、
はいはいはい、
まあ、うちの会社も例に漏れず、
うん、
親父が苦しみ、うん、癌になり亡くなり、
うん、
会社もなくなりって感じですね。
なるほどね。
はい、
で、まあ、それまでは割と裕福で
だ、まあ、そんなめちゃくちゃ裕福だったわけじゃないですかね、うん、まあ、どっちかといったら裕福だったんじゃないかなっていう気はします。
でスポーツなんかもこう好きでやってたんですかね。
スポーツはプロレスごっこぐらい。
ああ、格闘技系で、
はい、はい、格闘技です。一緒です。
大体こうボクシングに行く人って格闘技好きだったりとか、
はい、
それこそ明日のジョーとか、はい、初めの一歩を見てたとか、はい、そういう、こう過去があるじゃないですか、
はい、
その辺もやっぱりつながってくるんですか。
まあ、初めの一歩読んでましたけど、ただボクシングは中1になるまで一回も見たことなかった、
うん、なるほど、
はい、
じゃあその後になんか目覚めたんですね。
そうですね、たまたま家帰ったらマイク・タイソンの試合がやってて、
はいはいはいはい、
であんま興味なかったんですけど、うんうん、ゲームで昔マイク・タイソンのなんかパンチアウトなんとか
って、うんうん、ありましたね、
はい、それのありましたね、
うんうん、
その影響でちょっと見てたんですよ、うんうん、あ、こいつ強いっていう話だしなと思って、うんうん、そしたらなんか相手のダグラスってい うのが、
はいはいはい、
お母さんが確か直前に亡くなったんですね、
うんう
ん、でそれ聞いてお母さん亡くなったら死ぬ気でやるんだろうなと思って、うんうん、勝つんじゃないかなって思ったら勝っちゃったんですよ、
うんうん、 じゃああれちゃんドームでやったやつですね。はいはい。
で、あ、すごいと思って、うんうんうん、そっからちょっと見るようになった。
なるほどね、はい、確かのマイク・タイソンがずっと勝ち続けて、はい、初めて日本に来て、はい、でドームでやって、
はい、
でも負けるわけないだろうという相手でしたよね、はい、その下馬評ではね。
そうですね。
で、すごいすごい試合でしたよね。
すごい試合でしたね。印象残ってますね。
でそこで、まあ、火がついて、
はい、
すぐにボクシングに行ったんです
か。さすがにそこまで火ついてないですし、うんうん、多分印象と違うと思うんですけど、うんうん、僕スポーツ全然ダメなんですよ。
もうスポーツマンって感じじゃないですか。今でこう見るからに。
今はそうかもしれないですけど、うんうん、僕腕立ちとかボクシングやる前7回もできなかった。非力だったんですけどね。
でそれはもうちょっとこうおばっちゃま系の感じが、
おばっちゃま系だったんですかね、うんうん、どっちかってやっぱそうなんですかね、うんうん。
で、まあ、中学の時にそういう こうことになりますよね、はい、実家がね。でその後はどうですか、暮らしぶりというか。
うん、でそっからそうですね、まあ、19で親父が亡くなるんですけど、まあでもまあ普通には暮らさせてくれてたんですけど、うんうんうん、まあ、ただ親父が病気だったんで、はい、母ちゃんはもう看護だ、うんうん、仕事だ、
うんうんうんうん、
でもう親父死にかけてんのに親父と喧嘩するわみたいな、うんうんうん、そんな感じでしたかね、家庭内は、
うん。でお父さんが19ですか、
はい、
で亡くなられて、はい、やはりこう仕事を、お父さんのこう後ろ姿って仕事をやってる後ろ姿ですか。
うん、まあ仕事ですけど、どっちかというとあんまりいいイメージの仕事ではない
です。ではなかった、
はい、
うん、それもまあこう残像にありながら、その後に高校卒業して、
はい、
で大学ですか。
大学は母親が絶対出ろっていうことで、まあ、今思うとめっちゃ親不孝ですけど、うんうん、まあ、じゃあ行くよ、うんうん、でもボクシングしかしないよみたいな感じでやってましたね。
あ、ってことは大学入る前にボクシングをもうやろうって決め、
ボクシングはもう高1から
始めたんですね。
始めました、はいはいはい、もう中学で衝撃を受けて、
うんうんうん、
もう布団引きながらボクシングで生きていこうと
なるほどね、
はい、決めたんです。
で、高校に入ってでボクシング部に、はい、入ったんですね。
いや、ボクシングジムに入った。ボクシングジムに入ったね。地元のジムが行徳って千葉県にあるんですけど、うんうん、菊池ジムという、
うんうんうん、
で会長がですね、菊池万蔵さんっていうんですけど、うんうん、明日のジョーの丹下段平いるじゃないですか、
うん、
あの丹下段平のモデルさん。
うわすごい。
だからもう見るからに会長なんですよ。会長だと思って。
腹巻きとかしてました。
腹巻きさすがにしてないんですけど眼帯もしてないんですけど、まあそんなような。
そこにこう入ったんですね。
そこにもう入ろうと思って。
うん、じゃあ業界でも割と知られたジムですね。
まあ会長は知られてます、うん。ジム自体からは有名な選手っていうのはまあほぼ出てないんですけど。
うん、
そうですね。ただ印象で。
はい。まあ、15歳でじゃあボクシングを始め、はい、で大学に入ってもジムに通うよと、
はい、
学校行きながらもボクシングがメインだよという話をまあお母さんにはされてると。
もう母親も言ったら聞かないのは知ってるんで、うん、諦めて、そうですね、うんうん、ずっとボクシングしてましたね、
うん。プロになったのはいつですか。
プロになったら大学1年のぐらい、20歳ですね。
20歳
になって、うんうん、試合自体は21歳だったんですけど、
うんうん、プロに、なりました、
はい、
デビュー戦にこう向かいます、
はい、
でいよいよそのプロの自分の道が始まるわけじゃないですか、はい、その時やっぱりこうチャンピオンになろうとか目標、
いやもう完全に中3のやろうと決めた時は世界チャンピオン以外何も考えてない
です、
う
ん、はいはいはい、みんなでもそう言いますよね、はい、ボクシングやってる人
が。ボクシングやってる人は全員そうだと思います。言わないだけで、うん、みんなそうだと思います。
なんかダイエットのためにやってますみたいな、ちょっとコースが違いますよね。なんか
そうと全く
みんなですよね、
全く違うと思います、ね、
チャンピオンになろうみたいな、
やっぱり、はい。
でその中でこう、まあ、殴り合いが始まるわけですよね、
はい、
でもともと喧嘩も、そんなに経験がないけどボクシングが、ボクシングで、まあ、練習してと。で感触ってあるじゃないですか、はい、相手を殴る、
はい、
こうね、自分のパンチが入って相手が倒れていくみたいな、はい、そういうシーンも何度も見てきて、
はい、
まあ、ボクシングのその面白さってどこにあるのかなっていう。
ボクシングの面白さ、
やってる側の面白さ、見てる側の面白さって僕らは見るんで分かるんですけど、
はい、やってる側、自分を追い詰めていく、
まあ、M ですね
まあド M の要素と
うん、うん、
まあ、ド S な要素ですね。
あの、
はいはいはい、相手が隙を見せ、例えば相手がちょっと転んだとしても、
うんうんうん、
そこは攻めますよね、
うんうんうん、
だったり相手が苦しんでるのであればさらに
そこ
というのは、まあ、勝負ですから、
うんうん、
プラス自分を痛めつけていくっていうその練習ですよ、
うんうんうんうん、
そのド M とド S の両極端のなんかその振り子というか、
うんうん、
そこじゃないですか。でやっぱり やっぱ勝った時の気持ちは忘れられないんですよね。
で、結果的に20いくつまでやられてるんですか。
20確か6だったと思うんですよね。
26、はい、で26の時にランクはどの辺まで行かれました、
はい、ランク自体は、あの日本ランクまで入ってないんですけど、はい、最後ランカー4位かな、4位の選手とやって、それで最後負けてしまったんですよね、
でその選手とに勝ってればじゃあランク4よりも上にこう行ってるってことですよね。
そうですね、ランク入って次のその選手がタイトルマッチが決まってたんで、そのタイトルマッチの代わりに僕が出場できるっていう話だったんですよ。
まあ実質上そのトーナメントに勝って、
そうですね、そうですね。
でその当時のその選手は、はい、例の有名な、
あ、そうです、あの坂田っていうのが、はいはい、
坂田健二、
もうやめちゃって、
ね、
この間負けて、はい、今どうするかちょっとまだ決まってないでしょうけど、世界もっと後の世界チャンピオンですけどね、そこに挑戦できたんですけどね、
でそこでも戦ってれば結果どちらになってもなんかまた人生変わったかもしれないですよね。
まあ、やりたいですけどね、なんか、今でもテレビ見ると、彼が試合してるの見ると俺だったらこうすんのになとか言って、そういう視点で見てしまう
ん
ですね。
で、まあ、もちろん試合にそこで負けましたけど、はい、本当はボクシングは続けたかったんですよね、まあ、その今 の, あ の, だの見てしまうという部分も含めて。
どうなんですかね、最近本音で言うんですけど、正直疲れた気持ちもありましたね、もう体、やっぱりボクシングやる前にですね、本当、走んのが嫌だったらやめようと思ってたんですよ。その代わりプロである以上ずっと走らなきゃいけないっていうのがあったんで、朝に起きて、でそれは僕は走るの大嫌いだったんで、でもそれだけは続けてってたんですけど、最後の試合の前にちょっと走るのがだるくなったんですよ。
はいはいはい、
なんでだろうって思ったんですけど、やっぱそういうことだったのかな。だからやめ、この試合で勝っても、勝ったらもちろんチャンピオンの挑戦できるんで、負けたらやめようって決めちゃったんですよ、やっぱ負けちゃったんですよね、そしたらもうなんか逆に言うと変な意味ホッとしちゃったんですかね、もう走らないでいいのかなって、いろんな意味でもちろんよく挫折っていうかもしれないですけど、なんか変な喪失感、なんていうんですかね、挫折っていう、もう死にたいっていう気持ちではないですよね。
だから自分から身をこう引いた感じがちょっとしますよね。
そうですね、最終的には決断したのはやっぱ自分ですし、まだ26で、まあ別にやろうと思えばやれなくはなかったと思うんですけど、
でも人生はそこで終わりじゃないですかね、その先があるわけじゃないですか。
そうですね、
引退されて、やっぱり 社会人というか、
はい、
その仕事、
はい、
こうまあ、いろんな仕事に関わるわけですよね、
はい、
でどんな仕事をされたんですか。
仕事は、もう仕事に関わる機会は、もちろん親が、母親生きてたんで、
はい、
やっぱちゃんと親孝行しなきゃっていうのはあったんで、ちゃんと仕事しようと思いましたけど、僕の中学からの夢は世界チャンピオンになったリングで死ぬ、死んじゃうことだったんですよ。
あ、死ぬところまで、
もう要は極端に言うとその先の人生っていうのがあんま見えなかったんですよ。
なるほどなるほど。
僕ヒーローもんでも途中でやられちゃうのが好きなんでなんかいるじゃないですか、
はいはいはいはい、
ご飯を守って死んじゃうピッコロとかみたいな、そんなのが好きだったんで、だからそこまでのイメージしかなかったんで、
未来の絵がなかった
なかったんで、だからチャンピオンになってまででいいっていう変な、まあ失礼な話なんですけど、だからそっから先は全然イメージつかなくて、誘われるままにその後は人生流れてきました、
でそのままじゃいけないなと思う時が来るわけですよね、
は
い、
そうですね、
でなければ今の姿はないですよね。
そうですね、
何がきっかけだったんですかね。
その後飲食店で働くことだったんですね、初めてちゃんとした仕事をしたのは、家から徒歩5分の友達のお家のお父さんがやってるパスタ屋さんなんですけど、でそこは非常にもう居心地よくて、もう当時僕バイトで8万だったものが急に2倍の16万になって、あ、16万ももらえるし家から近いし、飯も食えるし、こんないいことないと思ってすごい良かったんですけど、ある時そこのおかみさん、ママさんから、古ちゃんもったいないねってなんかボソッと言われたんですよ。何がもったいないのかよく分かんないですけど、何があって別にもったいなくない、何がと思ってたら、なんか急に祖父のことを思い出して、
おじちゃんのね、
そうです、うちの祖父がさっきの日本橋の、極道屋っていうのを立ち上げた祖父なんですけど、で祖父ってすごい偉い人だったらしいんですよ、関東大震災で偉い人を守って200万かなんかもらって会社を作ったっていう話で、でそのおじいちゃんが一族の中で偉い人なんですよ、 長男長男長男みたいな。でそのおじいちゃんが僕のことを、まあ、3歳で亡くなってるんですけど、ずっとなんか可愛がってくれてて、こいつは大物になるよってことをいろんな親戚に言い回ってたんですよ。で僕3歳になったようにあんま覚えてないですけど、親戚に会うたびに、まあ、マー君って言われるんですけど、マー君はねおじいちゃんがねずっとこいつは大物になるって何言っても言ってたのよねみたいなことをどこ行っても言われるんですよね。でそれが急にパッてきて、あやべ俺このままじゃいけないと思って、あの本当に居心地よかったんですけど、とりあえずそこはちょっと一回、
なんか長年のなんかおじいちゃんの思いとかね、その刷り込まれた部分とかがそこでこう火がつくんですね。
なんかそうですね、そういうのすごい感じで、僕10歳ぐらいの時一回なんか帰ったらおじいちゃんのことが聞いてるんで、よく来たねボーンとか言って言われ聞こえるぐらい、だからなんかそういうのがつながってんのかなと思って、ただ何していいか分からなかったですけどね、
何かというよりは何かをしなければならないというこのメラメラした気持ちにこう火がついたところで、今週はこんなところで、
はい、
はい、来週ですねこの続きをまたお聞かせください、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
読書の達人、
読書の秋名日比さん、よろしくお願いします。
はい、今度はうまく言えましたね。
はい、
はい、今日はですね、ゴルフ54ビジョンという、いつもあのビジネス書が多いんですけど、ちょっとゴルフの本を紹介したいなと。で、この本書かれてるのがですね、まあ、ゴルフやる人多分ご存知の方多いと思うんですけど、ピア・ニールソンっていう、スウェーデンかなの方です。で、今も引退しちゃってますけど、一時期何年前だ3年前ぐらいですかね、引退したのはアニカ・ソレンスタムっていう、もう女子の中では圧倒的に強かった子、スウェーデン その女子プロゴルファーがいるんですけど、その方の、まあ、コーチ、主にそのメンタル面の、コーチをやられてた、女性なんですけどね、ピア・ニールソンさんって、その方が書かれた、ゴルフに関する本ですね。でタイトルにこの54ビジョンってあるんですけど、54ビジョン何かっていうと、ゴルフってあのパワープレーで回るとこう72でスコアでパワープレーなんですけど、要はまあ全部のホールでバーディーを取って54っていうスコアをいつか達成しようっていうね、54ビジョンっていうのをこのピア・ニールソンさんが提唱してるんですけど、それがタイトルになってます。で、今世界最初スコアってこの間石川遼君があれだよね、58位かなんか去年かな出して、だからまだその54っていうのはまだ誰も到達し、男子も女子も含めて誰も到達したことないスコアなんですけど、そういうこう誰もまだ到達したことないような高い目標を掲げることによって、こう自分のプレーとかその、まあ、この本で言えばそのゴルフ自体の全体のレベルを上げていこうっていうのがこのピア・ニールソンが、そうなんです、ピア・ニールソンさんが言ってることなんですけど、中身はやっぱりそのゴルフの考え方というかね、こういう考え方でゴルフやると上手くなるみたいなことが、結構書いてあるんですよね。こう気持ちの切り替え方とかそういうのが書いてあるんですけど、僕もこう読んでて、ゴルフの本の、僕もゴルフが好きで、ゴルフの本として買って読んだんですけど、読み進めるほどにこう決してゴルフだけのことではなくて、仕事とかね、自分の人生 その例えば目標設定だったり、スランプに陥った時にこういうふうにこう気分転換、気持ち切り替えればいいとか、困難な状況になった時に、どう立ち向かえばいいのかとか、まさにそのゴルフを超えて、人生とかね、そういうことにものすごい参考になると。で、深いんですよね、その考察が本当に深くて、そういう心理学の本とか、いわゆるそのなんだろう、自分のそのいわゆる自己啓発本みたいなのも、こう読んだりするんですけど、もっとこう読みやすくてはるかにこうなんだろう、気づきが多いというか、すごく分かりやすい本なので、ゴルフの本なんですけど今日は紹介をさせていただきました。ゴルフやる人はもちろんですし、やらない人もぜひこう手に取っていただいて、読んでいただくと多分気づきがすごい多いですし、ゴルフって本当にすごいスポーツだなと、ゴルフを通じてこう自分の人間性ってここまで成長させることができるんだなみたいなこうところまで、ね、感じられるような本ですので、ぜひ、お読みになっていただければなと思います。ということで、今週ご紹介したのはゴルフ54ビジョン。 でした、以上読書の達人でした。
はい、中学でボクシングに目覚めて、
はい、
でジムって何歳からでも入れるんですか？
ジムはちびっ子でも何歳でも入れますね。
ゆかさんが入ったのが中、
はい、僕は高1ですかね。
高1、
はい、
に入って学校行きながら、
はい、学校行って帰りの電車でバンテージ巻いて、
はあ、
そのまま行くんですね。
あ、
そうです。
あれ、部活もされてました？
部活もしてたんですけど、ちょっと生意気だったみたいで3年の先輩にえらい締められて、
はい、
部活いたんでしばらく夏の合宿までやったんですけど、
うんうん、
最後先生に言って
なるほど、
はい、
あ、じゃあ 1年生の夏まで所属して、
夏の、そうですね、合宿終わってしばらくまで、
それからボクシング、はい、どっぷり。
ボクシじゃないよ。
ボクシング。
ボクシじゃないからね。そう、なんかそう、そうすぎだからね。
そうそう。
そうしじゃないから
ね。いや、なんかね、すごい親近感があるんですけど。うん、
ちょっと学校、
そう、それは勝手に、ね、
同じ学校の
周りなんですけど、電車で通ってその後ジムに行くんだと思って。
車で行くわけないじゃん。高校生だから。
いやいやいや、素敵ですね。
あの18歳以下で車乗ってるのは日本には一人しかいないからね。花形満っていうね。
うーん、
彼は小学校の頃からスポーツカーですから。
なるほど、
そうですと、そうですと、そうですと、早くつなげろよ
ちなみにゴルフは、
あ、ゴルフ
全然なんか
最近始めました。
あ、本当ですか？
はい、そういうの、ひびちゃん花とかあげたのもいや、はい、いいっすよ。で、
はい、
はい、
ゴルフとボクシングは通ずるところがありますか？
いやー、どうなんですかね。全然まだゴルフ本当にもう申し訳ないです。その54って聞いて最高だなと思って僕その3倍ぐらいですからね、
うん、お、すげえ、3倍、
3倍ぐらいですよ。
すげえ、
2回ぐらいですけど。
でもね、スポーツやって筋がいいんだから多分ね、もっと練習すればじゃない
って思ってるんですよね、うん、一応プロになるって公言してるんですけど
え、ゴルフの、
はい、
目標設定だ。やっぱ先に言わなきゃダメだよね、ここまでになるってね。
そうなんです、先に言っときながらバカにされながらそこから這い上がってやろうと思ってる、うんうん、
へ、
じゃあ今日もカオリン、私噛まないっつってスタートした方がいいよ。
いいですね。
はい、も高い目標設定を
今いきなり甘噛みしました
。甘噛みか、噛まれてんの俺、いてってことで、また来週ありがとうございました。
よいしょ、
良い週末を。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今、あなたは何にチャレンジしていますか？